ラジオ
ポッドキャスト
未来会議、
はい、
どうも、ボイシーの方です。
はい、文化放送村田です。
この番組は、ラジオ、ポッドキャスト、そしてボイシーなどいろんな音声コンテンツの未来をより光らしていくためにですね、いろんな情報を交換しながら業界に役に立てればいいなと思っています。みんなにね、コメントをもらいながらいい番組作っていきたいなというふうに思っています。
そうですね、もうフォロワーも1000フォロワーを超えて、
はい、
もうガンガン盛り上がってきてるという、一部では噂になってるという。
ああ、もう、ごく一部では。もう、社会の中ですごい今話題の番組ですよ。
話題でも、自ら話題にしていこうという。
音声業界を引っ張っていってね、
引っ張っていきたいと。
はい、人気になっておりますよ。
はい。
うん。まあ、その中で、いろんなニュースが出てきてるんですが、
はい。
はい、先日ですね、5月の21日のニュースなんですけども、
はい。
Spotify が、定額オーディオブックのストーリーテルと提携、50万冊聞き放題にっていうのが出ました。
ほうほう、またまた Spotify ですね。
はい。で、うん、いよいよ Spotify さんがですね、オーディオブックにも出てくると。うん。で、Audible とかね、Amazon の方は出てたわけですけども、
はい。
うん。とうとうここに来ましたねという感じです。
そうなんですね。
で、もともとね、音楽のサブスクリプションだったところから、はい、サブスクリプションで考えたらオーディオブックの相性っていうのは全然、
まあそうですね、
あるなというのも思うので、オーディオブックは全然あり得ると思うんですけど、オーディオブックって言っても本なんですよね。
はい。
とするとこう Spotify が本の産業に入ったとも言えると思います。で、まあで、これをやるとですね、かなりの会社が食えなくなる可能性があってですね、
うんうんうん、
言ったら Spotify の金額は変わらないのに、
あ、
もう言ったら Spotify に入っていれば無料でオーディオブックが聞けるっていうことになりますよね。
定額の中でってことですもんね。
そうですね。で、例えば日本で言うと Audible とか、うん、オトバンクさんの、
はい、
audiobook.jp とか、うん、簡単に言うとあれの月額料の方が高いわけです、 Spotify より。っていうことがまあ起こって
だったら、Spotify で音楽も聴けるし、そうですね。
そうそうそうそう。ははは。で、これができるのって本当に強者の理論で、どんどん強くなっていく中で、その予算内で人を集めるために、まあ、新しいコンテンツ持ってきちゃうと。うん。で、まあ、ある意味、Netflix とかがよくやる、めちゃくちゃ話題の番組を一個持ってくるっていう方と、別のその裾野を広げるというか、他のものも見れると。Netflix が例えばですね、まあ、今までアニメがなかったのにアニメが見れるようになるみたいな、まあ、感じだったりとか、例えばネットフリックスで写真集が見れるようになるとか、そういうような感じですよね。同じ料金の中で見れる範囲が広くなると。なので、これは結構このコストをペイするだけのことをしていくとしたら、Spotify はユーザーが溜まっていくと多分値上げをどんどんしていくと、まあ、粗利上がりますよね。今これ値上げしない状態にするとどんどんコストとしては増していくっていう体質になっていくので。ただ、これがもう一個あってですね、
はい、
Spotify にこのコンテンツを載せたときに、例えば Spotify の全売上の例えば4割をコンテンツプロバイダーの方に返しますと、
うんうんうん、
それを再生数比例で配りますということになるとですね、
うんうん、
まあ、Spotify が持ってるお金の原資は変わらないので、
うんうんうん、
コンテンツ同士の戦いになってくるわけですね。
そうですね。
みんな自分らの手取りめっちゃ減るやんけっていうことも全然あって、まあ、Spotify が今こう、ポッドキャストとこうやってオーディオブックを入れることで、今まで音楽だった人たちが、俺らの聞く時間減るじゃないと、
うん、
いうことはまあ起こり得ますと、
うん。
で、そういうのを入れてでもいいから、ユーザー数をたくさん取ってきた方が得だよねっていう考え方でもあるので、
うん、
オーディオブック聞いてた人たちがこう Spotify に入ることによって、まあ、他の人たちにもメリットがありますということを作らないといけない。
なるほど、なるほど。まあ、Spotify ね、世界中、世界25カ国でやってるからこそ、まあ、こんなでっかい、ところと提携して50万冊っていう規模の、ね、経済でやられるんでしょうけども、
うん、
ちょっとたまにもないですよね、
そうですね。そうですね。ただもうずっとこの Spotify はですね、うん、赤字なんですよね。
うんうん、
だからその赤字なのにどんどん赤字体質にさらに掘っていくんですよ、ずっと。
うん、
この攻め方はすごい。
Spotify はそのアーティスト側に7割でしたっけ、結構高い割で還元するっていうのを言ってまして、再生数に応じてやるっていうのをやってましたけど、まあ、これがさっきおっしゃったようにね、この本の著作者とか権利者にまでっていうのは、うん、 あるのかなっていうのは気になりますね。
うん、なんで、うん、まあちょっとこうやってくると真ん中のプラットフォームがめちゃめちゃ強くなってきて何でも飲み込んでいくと、うん、でもみんな Spotify さえ入っとけばいいっていう状態になっていくみたいな、
うん、生活インフラのなんか本当にっていうことですよね、
うん、感じしていくんだなっていうのは思いましたね、うん、っていうことで今後さらに巨人がクジラがガバッと開けてもう、はい、オーディオブックファンの人たちも取り込むよって言ってますねということで、これからもまた見逃せないんですがこの流れが日本にもやってきたときにあの他のオーディオブック業界でどう組んでいくのかというのはこれからまあ楽しみですね、うんうんうん、という感じです。
そうですね。これ、日本でまだ入んないですかね。あれですかね。海外でまずはってことなんですかね。
そうですね。まずは海外ですね、うん。日本のコンテンツの権利はまだ持ってないと思いますね。
そういうことですね。いや、でもそういう日も、ね、遠からずって感じですね。
ですね。
いやまたスポーティファイですね。なんかもう毎月毎回なんかスポーティファイの新しいこう構成がやってきますよね。
うん、
本当にいやすごい。
はい
はい。